おはようございます。2021年4月11日礼拝を始めたいと思います。招きの言葉を司会の者がお読みいたします。詩編89編1節から2節まで。私は主の恵みをとこしえに歌います。あなたの真実をよよ限りなく私の口で知らせます。私は言います。御恵みはとこしえに打ち立てられ、あなたはその真実を天に固く立てておられます。司会の者がお祈りをいたします。恵み深い父なる神様、あなたの御名を褒めたたえます。この聖日の朝、兄弟姉妹を教会に呼び集めてくださり、共に礼拝できる幸いを感謝します。新しい年度が始まり、それぞれ職場や学校などがスタートしました。この年度も私たちの行く道が整え守られますように、どんな困難なことがあっても、すべてを創造し、すべてを司っておられる主に信頼し進むことができますように助けてください。神様と私たちの間を取り持ってくださるイエス様がおられますので、どんな障害に対しても恐れることなく、イエス様から目を離さず一歩一歩歩むことができますように、この無牧の小さな群れを導いてください。そして事故や災いから守り、サタンの攻撃や誘惑から守ってください。また教会の必要が満たされ、この教会を守り育ててください。今日はカレン宣教師の尊い奉仕によってメッセージが語られます。どうかカレン宣教師の上に聖霊様の働きが豊かに満ちて、御言葉が一人一人の心に届きますように、また聞く私たちの心も整えてください。神様から与えられている一人一人の賜物を用いて奉仕者を助けてください。全世界で行われている主の日の礼拝を祝福してください。このお祈りをイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。それでは賛美をいたします。 生産の時がありますので一心情をご一緒に祈りたいと思います。お立ちできる方はお立ちください。一心情。私は天地の救い主、全能の父である神を信じます。私はその一人を私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死んのうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きているものと死んでいるものを裁かれます。私は聖霊を信じます。清い行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。お座りください。それでは今日のメッセージ箇所であります聖書をお読みいたします。ヨナ書1章の4節から16節です。旧約聖書第3版の方は1514ページ、2017年は1577ページです。ヨナ書1章4節から16節です。お読みいたします。ところが主が大風を海に吹きつけられたので、激しい暴風が海に起こった。それで船は難破しそうになった。スイフたちは恐れて、それぞれ自分の神に向かって叫んだ。そして船を軽くしようと船の積み荷を海に投げ捨てた。一方ヨナは船底に降りていて、横になってぐっすり寝入っていた。すると船長が近づいてきて彼に言った。一体どうしたのか、眠りこけているとは。起きてあなたの神に願いなさい。もしかするとその神が私たちに心を止め、私たちは滅びないで済むかもしれない。人々は互いに言った。さあ 誰のせいでこの災いが私たちに降りかかったのか、くじによって知ろう。彼らがくじを引くと、そのくじはヨナに当たった。そこで彼らはヨナに言った。話してくれ。誰のせいでこの災いが私たちに降りかかったのか。あなたの仕事は何か。どこから来たのか。国はどこか。どの民のものか。ヨナは彼らに言った。私はヘブル人です。私は海と陸を作られた天の神、主を恐れるものです。人々は非常に恐れて、彼に何ということをしたのかと言った。人々はヨナが彼らに告げたことによって、彼が主の御顔を避けて逃れようとしていることを知ったからである。彼らはヨナに言った。私たちのために海が沈まるようにするには、あなたをどうすればよいのか。海がますます荒れてきたからである。ヨナは彼らに言った。私を抱え上げて海に投げ込みなさい。そうすれば海はあなた方のために静かになるでしょう。私は分かっています。この激しい暴風は私のせいであなた方を襲ったのです。それでも人々は船を陸に戻そうと漕いだが、そうすることはできなかった。海がますます彼らに向かって荒れてきたからである。そこで彼らは主に向かって叫んだ。ああ主よ、どうかこの男の命のことで私たちが滅びることのないようにしてください。咎がなき者の血の報いを私たちの上に下さないでください。主よ、あなたは望まれた通りになさったのですから。こうして彼らはヨナを抱え上げ海に投げ込んだ。すると激しい怒りが止んで海は凪になった。人々は非常に主を恐れ、主に生贄を捧げて誓願を立てた。今日のメッセージは主を恐れる者と題しまして、カレン宣教師にお願いいたします。
皆さん、おはようございます。私たち家族は3月末に東区に引っ越しに来ました。今ライトハウス教会に来ることも、私たち平日 OMF センターに通勤することもちょっと近くなりました。すごく感謝です。でも2月の時、私たちまだ住川、南区の住川に住んでいた時、そうですね、そのある日、私が車で通勤途中のある交通信号を通過しようとした時のことがちょっと今日話したいと思います。私の前を走っていたパトカーが右ウィンカーを上げたので、私が左に車線変更しようとしたちょうどその時、信号が赤に変わりました。ですから私は止まろうとしたんですが、道はその時ね、まだ雪ちょっと積もってったから、道はすごく滑って、どんなにブレーキをかけてもギアを落としても車のスピードは落ちませんでした。信号の、停止線の前には一台の車が止まっていて、右の車線にはさっきのパトカーがいました。 私がぶつかりそうになりながらハンドルを切ると危機一髪。車はパトーカーと前の車の間の隙間に入って、パトーカーの前に斜めに止まりました。こんなに危ない目に遭ったのは私にとって人生で初めてのことでした。とっても恐ろしくて怖かったんです。もちろんあのパトーカーの警察に声かけてくれました。大丈夫でした。でも、はい、皆さんは恐れと聞くと何が思い浮かびますか？今日の聖書箇所のテーマは恐れだと言われています。なぜならこの13節の中に恐れという言葉が4回も出てくるからです。では今日はこの聖書箇所を皆さんと一緒に学びたいと思います。前回の話では主が預言者ヨナにニネベに行って神様の裁きを伝えようという命令を与えられました。しかしヨナは神様のこの命令が嬉しくなかったので、それに従わず指示されたニネベではなく正反対の方向のタルシシュへ行くことにしました。今日の聖書箇所1章4節からはヨナがタルシシュへ行く船に乗ってから起きたことです。ヨナは船に乗り、何も考えずに船の底に降りて眠り込んでいました。しかし途中で突然海上に暴風が吹き始めました。しかも船が難破しそうなくらい激しく吹きました。確かに水夫たちはいつも船に乗っていて、暴風の中にをこう航行した経験があるはずなんですが、今回水夫たちさえこれほど恐れている状況を見ると、この暴風は非常に激しくて、どんなに経験があってもどうやっても自分の力では乗り切れないほど大変な状態なのだと想像できますね。皆さんはご自身の人生の中ではこのような自分の力で対応できない、乗り越えられない、全くコントロールできない大変な状態の中にいるという経験はあったでしょうか？確かこの1年間皆さんが多少感じられると思います。今日皆さんに注目していただきたいのは、聖書の記載によるとこの大風は神様が起こされたのだということです。つまり神様がこんな危なくて大変な状態を許され経験させたのです。今日の聖書箇所から教えられる一つ目のポイントは、私たちが経験している嵐は神様が許された嵐だということ。私たちが経験している嵐は神様が許された嵐だということ。辞書を調べると嵐という言葉は天気に関しては荒く激しく吹く風のことでありますが、比喩的には激しく満たすもの、事態や社会を揺るがすものも意味します。とにかく私たちの平穏な生活に影響をもたらすことです。例えば体の嵐、つまり病気や大怪我終日とか、または心の嵐、つまり不安なこと、不快なこと、恐れること、あるいは環境からの嵐、例えば災害とか家族の問題、人との関係が悪くなるとか、社会政治の問題などですね。もしかしたら今も私たちの中に嵐に直面している方がいらっしゃるかもしれません。でもよく聞くのは、もし神様が人間を愛しておられるならば なぜこんな目に遭わせるのですか、という質問です。ヨナ書を見ると理由は3つあると思います。理由1つ目は、私たちの心の状態、弱いところ、または私たちの罪を教えてくださるためです。ヨナは神様のみ心より自分の気持ちによって行動し、人を愛しないことがこの命令を背くことを通して分かってきました。イエス様の弟子のペテロを見たら分かると思います。最後の晩餐の時、イエス様が弟子たちに言われた、あなた方は皆今夜私につまずきます。その時ペテロはすぐこう言いました、たとえみんながあなたにつまずいても私は決してつまずきません。しかし皆さんご存知のように、イエス様が捕らえられてペテロは後で追いつき、大祭司の家の中庭に行って周りの人々に聞かれた時、イエス様を知っていることを3回否定しました。もしイエス様が捕らえられなかったら、ペテロはイエス様と楽しんで人生を過ごし、自分は信仰をしっかり持っていて、何があっても揺るがない、つまずくこともないという高慢な態度を持ってしまったでしょう。しかし今イエス様が捕らえられたことにより、自分も捕まえられる可能性が出てきたことで、ペテロはショックを受け、自分の弱み、自分の不信仰、それに自分の罪をもあらわにすることになってしまいました。神様は時々平穏な毎日に嵐をもたらすことを通して、私たちの心の状態、私たちの弱いところ、または私たちの罪を教えてくださるのだと思います。二つ目の理由は、私たちが神様を積極的に求め、神様のもとに戻るように導かれるためです。私たちが神様を積極的に求め、神様のもとに戻るように導かれるためです。スイフたちを見てみましょう。スイフたちは船が沈まないように、なんとか自分の力でできることをしようと、できるだけ船を軽くするために船の積み荷を海に投げ捨てました。同時に彼らはそれぞれ自分の神に向かって叫び始めました。一般的な人も大変な時、命が脅かされる時、もちろん自分ができる限りのことをして何とか対応しようとします。でもどうしようもないと感じた時には、超自然、つまり霊的な助けを求めることがよくありますね。これは神様が私たち人間を作られた時、私たちに神様を求める欲求を与えてくださったからです。残念ながらこのスイフたちが子供の頃から教わって拝んできたのは、人の手で作った偶像でした。しかし一章14節と16節を見ると、今スイフたちは誠の神に祈り始め賛美しています。それは本当の神様のことをこの時に教えてもらったからこそのことです。神様は嵐を通して神様から離れている人、または神様のことをまだ知っていない人たちが神様を積極的に求め、神様のもとに戻るように導いてくださるのです。三つ目の理由は、私たちの信仰を強めさせ、 成長させるためです。私たちの信仰を強めさせ成長させるためです。私は最近毛虫がサナギから蝶になる時の話を聞きました。ある人が毛虫の成長を観察しました。皆さんご存知のように毛虫はサナギに、きつく包み込まれて完全変態のプロセスを経験するわけですね。観察している人は蝶がサナギの中でもがく様子を見て、かわいそうすぎたと思って、その哀れみからサナギを切って中の蝶を解放しようとしました。もちろん蝶はすぐ飛び出しましたが、次の日に死んでしまいました。その観察によると、蝶が健康に成長するためには、サナギが必要です。なぜなら、サナギの中にいるときは、窮屈で動けず大変なんですが、それはその羽を強くさせるために大切なことの一つだからだと言われています。私たち人間もそうではないでしょうか。子供たちを強くさせるためには、いつも温室に預けているように育てるのは良い方法ではないと教育専門家はおっしゃいました。うまく走れるようになるためには、転んでもいい、失敗は成功のもとということわざをよく耳にしていますね。すなわち、困難は成長を促進する触媒です。聖書の中でもそう教えています。ヤコブの手紙1章2節から4節。私の兄弟たち、様々な試練に遭うときはいつでも、この上もない喜びと思いなさい。あなた方が知っている通り、信仰が試されると忍耐が生まれます。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成熟した完全なものとなります。つまり私たちの信仰を強めさせるために嵐は不可欠のものだと思います。確かに嵐の中には大変なんですが、大切なのは嵐の中に主が必ず共に行ってくださって守ってくださるのです。皆さんがよく知っている詩編121編にこう書いてあります。皆さんもし手元に聖書を持っているならば、一緒に詩編121編を読みましょう。詩編121編。いいですか？一緒に読みましょう。せーの。私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのか。私の助けは主から来る。天地を作られたお方から。主はあなたの足をよろけさせず、あなたを守る方はまどろむこう。見よ、イスラエルを守る方はまところ向こうもなく眠ることもない。主はあなたを守る方、主はあなたの右手を覆うけ、昼も日があなたを打つこともなく、夜も月があなたを打つことはない。主はすべての災いからあなたを守り、あなたの魂を守られる。主はあなたを行くにも帰るにも、今より常しえまでも守られる。 私たちが信じている主は力を持ち、すべての災い、すべての嵐から私たちを守り、常しえまでも守ってくださる神です。ヨナとスイフたちから教えられる二つ目のことは、主を恐れるものになることです。今船に乗っているほとんどの人は怖くて、いろんな方法を考えたり、自分の神を求めたりしています。一方でヨナはこんなに揺れているのに、全然起き上がろうともしないで、まだ船底で寝入っています。ついに船長が近づいてきて、ヨナが何をしていたかを聞き、ヨナの神にも救いを求めるようにヨナに願いました。船長にとってはただもう一人の人、またはその人の神をの助けを求めようと思っただけで、実際にヨナの神が彼らを危ない状況から救えるかどうかは船長には分かりませんでした。そしてみんなは誰がこの災いの原因になっているのかを知るためにくじを引いてヨナを見つけました。みんながヨナに質問をしました。仕事は何か、どこから来たのか、国はどこか、どの民族のものか。しかしヨナは一つ一つには答えずに、ただ私はヘーブル人です、私は海と陸を作られた天の神、主を恐れるものです、と言いました。ヨナの答えはこの事件の転換点になりました。聖書学者はこの段落の構造をよく見てみると、9節は前段落の真ん中であり、著者が最も強調したいことだと言っています。ヨナは自分が信じている神はどんなたかということを明確に言いました。船に乗っている人たちは初めて誠の神のことを知りました。海と陸、つまり天地を作られた神はその時代の人にとっては斬新な認識でした。その時代の人が拝んでいた神様は、ただある範囲にしか手を伸ばせなかったそうです。つまり海の神はただ海を管理でき、山はまた別の神の管理範囲になるという形だったそうです。まあこの点はちょっと日本の神道の神に似ているのではないかと思いますね。ですから今ヨナは自分の神が天地万物を作られ、力を持っておられる方であることをみんなに教え、また神様の真実性をこの暴風の中でみんなと一緒に実際に体験していました。その時スイフたちは状況を恐れるものから誠の神を恐れるものに変わりました。16節を見ると、人々は非常に主を恐れ、主に生贄を捧げて聖冠を立てたと書いてあります。船に乗っている人たちは主を賛美しました。ヨナはその時、彼自身が言った言葉によって船の中のみんなが主を認識できるようになるとは考えなかったと思います。でも私たちの神は何でもできる神様です。神様はどんな状況をも人を救いに導くことに用いられます。神様は困難を祝福に変えることができます。危機という言葉がありますね。聖書を調べると悪い結果が予測される危険な時、状況と書かれています。この言葉は2つの漢字を組み合わせてできている言葉です。香港の教会でよく言われていることは、 最初の木は危険だという意味なんですが、後ろの木は機械という意味、つまり危険があるところには機械があるということです。すなわち危険や困ったことがあるとき、それは人が神様を知る機会、さらに信じる機会になるという意味です。私は私の実家で最初のクリスチャンです。私はずっと親の救いのために祈っています。父は2001年のクリスマスに洗礼を受け、クリスチャンになりました。父がクリスチャンになったきっかけは、その年の前半にあった母との大喧嘩でした。その喧嘩の後、母は家から離れておばあさんの家に引っ越ししました。その半年間、父はいつもため息ばっかりで落ち込んでいました。もちろん私と妹にとっても親の別居のために悲しくて辛い日々でした。ある日、私は父を教会の伝道集会に連れて行き、イエス様の助けと癒しを求めようと勧めました。そして父はクリスチャンになり、教会に通い始めました。教会でたくさんの友達ができて、父の人生に改めて生きがいができました。実はヨナは意識して神様のことを述べ伝えることはしていなかったんですけど、神様は証しする機会に変えられました。皆さん、ヨナはこの危機の状態の中で自分の信じている神様についてこのように語りました。あなたの場合は、もし周りの人にあなたの信仰、あなたの神について聞かれたとき、何を語るでしょうか。あなたはこの機会を把握して神のことを証しするでしょうか。恐れるという言葉を辞書で調べると、大体2つの意味が書かれています。危険を感じて不安になる、恐怖心を抱く、良くないことが起こるのではないかと心配するとは一つ目の、意味ですね。二つ目の意味は、近づきがたいものとしてかしこまり、敬う、畏敬する、つまり尊敬してその方を大切にするゆえにあった恐れです。最初にも言いました、この13節の中に恐れという言葉が4回出てきました。1章5節前半、1章9節後半、10節前半と16節。この恐れという言葉は、中国語訳では5節と9節は怖がるという意味の動詞に訳され、 10節と16節は畏敬、つまり恐れ、敬うという意味の言葉に訳されています。5節で、水夫たちは暴風を見て、沈みそうな船を見て、危険を感じて不安になって恐れました。そして10節では、彼らはヨナの神についての説明を聞いて、神様の怒り、神様の罰に対して恐怖心を持って非常に怖くなりました。16節には、主を恐れと書いてあります。それはその激しい怒りが止んで、海は凪になったので、神様の全知全能が分かり、その経験によって神様をかしこみ敬うようになったということです。ところがヨナは信徒であり、神様に仕えている預言者であって、主を恐れるものだと自称していますが、いざ自分の人生の嵐、神様が自分の敵にニネベ人を救われることに直面したとき、 彼はただ普通の人と同じように自分の方法を使ってその状況を変えようとしました。彼は神様がこの嵐を通して彼に何を教えたいのか、どんな方面を成長させたいのかなどについて全く考えないまま、愚かにもただ神様のお話と違うことをしたら神様がおっしゃったことが発生しないだろうと思いました。そのようにしてヨナは神様の御顔を避け、神様から離れる方向に行ってしまいました。神様のことを敬わず怖がることもない様子を見せている者が、自分は主を恐れる者と名乗るのはふさわしくないのではないでしょうか。本当の主を恐れる者は、神様が私たちの人生に主権を持っていることを認め、主の御言葉をちゃんと従って生活を送るようにするのです。兄弟姉妹の皆さん、私たちは人生の中で時々神様に試練を与えられ、ちょっと楽ではない状況に置かれることがあるかもしれません。その時、私たちはヨナのように神様から離れるということをしないように気をつけなければなりませんね。本当の神様はやはり私たち自身の欲望や好みを満足させるための存在ではありません。先週はイースターでした。毎年のこの時はイエス様が私たちのために十字架にかかられたことと復活させたされたことを通して救いの御業を成し遂げられたこと、またその犠牲、その愛と恵みを覚える時です。聖書マタイの福音書26章にイエス様が捕まえられる前に3人の弟子たちと一緒にゲツセマネというところに行って一人で神様に祈った時のことが記載されています。その26章39節でイエス様は祈りの中でこうおっしゃいました。我が父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私が望むようにではなく、あなたが望まれるままになさってください。イエス様にはこれから直面することが何か分かりました。そしてそれは自分にとって望ましいこと、楽なこと、いいことではありませんけれども、彼は十字架の恐れ、死の恐れより神様のことを恐れ、そして主の御心に従うことにされました。この行動によって私たちすべての信じている者は今死の脅しから解放され、永遠の命を得られました。皆さん、ぜひイエス様のお手元を見ながら、どんな時でも神様に頼り、より頼み御言葉と御心に従っていきましょう。終わりの時、今日のメッセージのまとめとして伝道者の書12節13節を読ませていただきたいと思います。結局のところ、もうすべてが聞かされていることだ。神を恐れよ、神の命令を守れ、これが人間にとってすべてである。一緒にお祈りしましょう。天地万物の作り主、私たちを愛してくださる父なる神様、あなたの素晴らしい御業を賛美いたします。あなたは御子イエス様を通して私たちをあがなってくださり、死から解放してくださいました。そして永遠の命を与えてくださいました。あなたは私たちの命に主権を持っていることを 改めて覚えさせてくださいました。主よ、私たちが本当に主を恐れるものになり、日々あなたの御心に従い、あなたに喜ばせる生活を送ることができるように、どうぞ助け導いてください。そして生活の中に嵐があっても恐れずに、あなただけを見て、あなたに信頼できるように、私たち一人一人の信仰を強めさせてください。これからの一週間も御手にお委ねして、主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
ここで換気をしたいと思います。それでは応答の賛美をいたします。それではこれから聖餐の時を持ちたいと思います。
これからは聖餐式を覚える時間を持ちたいと思います。聖餐式は罪の許しの恵みを表すもので、主イエス・キリストご自身が十字架にかけられる前の夜、弟子たちと最後の食事をした時に定めてくださったものです。パンを裂き、ブドウ酒を注ぐことによって私たちの罪の、罪の、印のため、主の体が十字架上に裂かれ、血が流されたことを意味します。一日も早く聖餐式ができるようにお祈りしましょう。聖餐式ができないんですが、私たちの主イエス・キリストが私たち一人一人、のために十字架にかかられ、私たちのために血潮を流されることを覚える時間を持ちましょう。黙想を通してキリストの十字架上での贖いの死、つまり罪の縛りからの解放を記念します。ペテロの手紙第1、2章22節から25節をお読みします。キリストは罪を犯したことがなく、その口には欺きもなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても落とすことをせず、正しく裁かれる方にお任せになった。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負わった。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるため、その打ち傷のゆえにあなた方は癒された。あなた方は羊のようにさまよっていた。しかし今や自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰った。では今一人一人が自分を吟味して悔い改め、神様の御前に静かな時間を持ちましょう。ヨハネの手紙第1、1章9節。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。イエス様の血によって私たちのすべての罪も許され清められました。そしてイエス様の復活によって死の恐れを打ち砕かれ、私たちは永遠の命を得られました。この大きな恵みを覚えるために、このイエス様が十字架の上に流される血潮をイメージする赤い紐を配らせていただきます。この紐を見るたびに、この聖餐式の意味と主の愛を覚えましょう。 では一緒にお祈りします。恵み深い父なる神よ、あなたの限りない憐れみによって私たちを招き礼拝に扱わせてくださったことを感謝いたします。御言葉と祈りによって主イエスキリストの恵みと永遠の命の望みを私たちのうちに確かにしてくださいましたことを感謝いたします。今喜びを持ってこの体を清い生きた供え物として御前に捧げます。願わくは聖霊の助けにより喜びと感謝を持って教会に仕え御言葉を述べ伝えることができますように、主が再び来られる日まで御前に歩ませてください。感謝を持って主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
それでは献金の時ですけれども、感染防止のために礼拝中に献金袋をお回し していません。礼拝前後に講壇前の献金袋にお捧げいただければと思います。それでは感謝の祈りを、ヘレン先生にお願いいたします。
お祈りします。愛する天のお父様、今日こういうふうに集まることができていることも本当に感謝いたします。今日も聖書からのメッセージありがとうございます。そして先に一緒にあなたの尊い犠牲も覚えて聖餐の時が覚えることもできていることも感謝いたします。私たちに見せる素晴らしい恵みと憐れみを主に感謝します。あなたが私たちの人生のために計画や希望を持っていることを私たちは知っていますが、私たちはあまりにもしばしば私たちは自分勝手な道を選びます。許してください。すべての人々があなたの彼らの向きの愛をしていることはあなたの望みと思います。私たちが接触する人々とあなたの福音とあなたの真実を伝えることが逃げないように私たちを助けてください。あなたの福音は人々の人生を変えることができますから、あなたの福音は私たちの日常生活に前向きな変化をもたらすことができます。ありがとうございます。この国の非常に多くの人々はまだあなたの御言葉を初めて聞く必要があります。このコミュニティ、この地域の人々とあなたの貴重な真理を伝えることに熱心を持っている教会になるために私たちを助けてください。本当に湧かないから沖縄の一番端にいる島までにあなたの福音が広げますようにお願いいたします。あなたの御聖霊を私たちに注いでください。あなたは人生の嵐の中で私たちと一緒にいることを感謝します。私たちが圧倒されないように私たちはあなたは嵐の中に発見するのを手伝ってください。また人生の嵐の中で 他の人たちもあなたがそこにいて彼らを救おうとしていることに気づくように導いてください。あなたの救いは私の今の時だけではなくて、あなたの救いは本当に永遠のことです。感謝いたします。私たちが毎日罪を悔い改めて、毎日あなたの愛を憐れみを知りますように助けてください。あなたは私たちの日常生活に必要なすべてを私たちに与えてくださったことありがとうございます。私たちが今あなたに返すものを受け入れてください。そしてあなたの御国のために使ってください。感謝の心を持ってあなたの尊い皆によってお祈りいたします。アーメン。
正英の272番を歌いまして、カレン宣教師に祝祷いただきます。お立ちできる方はお立ちください。
いたします。救い主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますように。アーメン。
お座りください。今週の御言葉ですけども、先ほど、カレン宣教師もメッセージの中で言いましたけれども、今週の御言葉をお読みしたいと思います。結局のところを全てが聞かされていることだ。神を恐れよ、神の命令を守れ、これが人間にとって全てである。伝道者の書12章13節。はい、ありがとうございます。それでは今日初めて来られた方おられますか。